始まりました各家庭プロレスポッドキャスト笑ってる場合じゃないですよお兄さん。
はい、
僕らのちょっと、先週の
自己紹介、
あ、まあそれは後で、
後でいいですか。はい、はい、
前回の放送でですね、不手際な発言がちょっとありまして、まず大西さん の若作りっていうことに関して進む優也さんをフリーダムズのあなた34歳なんですよ、僕らより年下なんです
若いよね。
そうですね。で、正確には日高郁人さんだ
そうです。
いうことで、
そうです。
まあ誠に申し訳ございません
でした。申し訳ございませんでした。
あとですね、大仁田敦さん、
はい、
先日ボランティアレスラーのことを取り上げさせていただいたんですけれども、大仁田さんがその時に整形疑惑があるみたいなお話をされて、
うん、
その後ですね、与那政さんが、大仁田のこの整形してるんじゃないかという検証記事みたいのをURL を上げていただいて、で、そこにですね、大仁田選手、大仁田選手でいいんですかね、ボランティアレスラーの場合は、
うんうん、そうだよ、
選手でいいんですね、うん、整形を実は公表しているということで、それが発覚しまして、大仁田さんをさも嘘つき淳氏等々そういうふうなちょっと誤解を生むニュアンス、嘘つきというニュアンスをちょっと誤解を受けるようなニュアンスを発言して、
何回言ってんだ
しまって、誠に申し訳ございませんでした。
うん、申し訳、
はい、
申し訳です、
はい、で、大仁田敦さんがですね、整形した理由についてですね、ちょっとここで語らせていただきたいなと思います、
うん、
整形した本当の理由は、電流爆破マッチを多く試合することで、顔の皮膚が焼けてしまうことがですね、ただあるらしく、
うん、
顔が変形しやすいと、まあ、はい、職業柄、まあ、僕も前回の放送では言ってたんですけど、それ整形、形成なのか整形なのかみたいな話をしてたんですけど、うんうん、顔が変形しやすいので、その都度、美容整形で直してると。
変形したんだ、目が大きくなったりとか鼻が高くなったりとか。
お兄さん、
はい、
電流爆破で目が大きくなることはないんですよ
鼻が高くなったりとか
鼻が高くなったりもないんですよ、
うん、
はい、
あ、
だからちょっと変形し、もうね、もう今大仁田さんもグーニーズの1のチョコくれっていう幽閉されてるあんな感じなんですよ、もう整形しなかったらね、うん、それをちょっと直すのにちょっとついでに目をみたいな、うん、
ついでに目を。
ついでに目を。
やってんじゃねえか。
いや、おじさん、今日謝罪の場なんですよ。
あ、そっかそっか。
さも僕らが嘘つき大仁田敦ということを言ってしまっ、うん、そういうニュアンスに伝わることを発言してしまった、ね、
うん、
この謝罪ですから、それをね。
かっこよくなるためじゃない。
そうです、うん。あくまでもああいうふうにチョコくれってなっちゃうから。
うんうんうん、チョコいらないって、
ね、嘘つき淳が化け物淳になってしまうということなんですよ。
うんうん、
ね、それに関して謝罪をしてるんで、
うん、
ちょっと横にちゃちゃ入れるのは本当にやめていただきたいなと。
うんうんうん、
はい、
うん、別に不満そうじゃないよ。
ということで、すみませんでした。
はい、
ということで、カテプロ始めたいと思います。
はい、
パーソナリティは前田と
大西です。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ということで、ちょっといろんなニュースがありまして、その大仁田さんのこともそうなんですけど、
うん、
あとゴングキッズ、ドラゴンゲートの、
うん、
ゴングキッズであるんですよ、
うん、かわいい
試合開始の、ゴングを鳴らすのに、うん、小さい子、会場にいる小さい子を指名して、
うんうん、
ゴングキッズいるかなと、
うんうん、
今日したい子いるかなって言って手を挙げて、あ、じゃあ何々、あ、じゃあそこの彼とか、
うんうん、
そこの T シャツ着た彼女とか、
うん、
って言ってリングであげるんですね、
うん、
でそこでちょっとこう、なんていう、質問とかするんですよね。
そうだね。
でゴングを鳴らしてもらうんで、じゃあ、うん、キッズがゴング試合鳴らして返しみたいな、
うんうんうんうん、
でそこのこの質問みたいので必ず好きな選手はって聞くんですよ、
うん、
例えばシーマだったりとか、
うん、
まあ今いませんけど、
うんうん、
まあ BB ハルクとか、
うんうん、
高木慎吾、まあ今いませんけど、
いないのばっかじゃん。いなくなってんじゃん。
岡村隆史社長、いねばいいません。なんで社長出てく
るの？真っ先にいなくなったじゃねえか。
真っ先に出
てくる。真っ先にいなくなったでしょ。
っていうので、ある女の子が、
うん。
うん、あの、ドラゴンゲート、誰が好きって言ったら、うん、黒潮イケメン二郎って言ったらさ、らしいんですよ。
あ、でも好きな選手だからさ。
そうですよね。
うん、別に、うん。
あの、これに関してはもう大人が悪いですから、ね。大人の事情でこう団体の分裂を繰り返したものがもうしょうがないですから。あんたたちが勝手に日本プロレスからどんどん新日本プロレス、全日本プロレス、FMW とか分かれていった大人の都合を、そのね、子供に対してっていう、
うんうんうん、私だってその時はケニーオメガっていうドラゴンゲートにいたって。い
や、あなたの場合はキッズサイズの T シャツを着てる、東道館で買ったキッズサイズの売れ残った T シャツを買ってるっていうのが趣味じゃないですか。
そうですね、たまに物色
を物色をしますけど、あのゴングキッズサイズの子じゃないです。ゴングキッズの子です。
え、選ばれませんか。
しかもあなた、あのあれですよ、そのイケメン二郎の子も、
うん、
あのイケメン二郎とこうなんかリングに上がったりとかしてたんだって。
あ、そうなんだ、うん、
やっぱそれはそうなるよなみたいな話なんですよ、うんうん、あのあなたがやった場合、そのケニーオメガとか言うじゃないですか、うん、そうするとあのあなたプロレス総選挙で好きなレスラー猪木って言ってるんですよ。もうこれ、そういうことになっちゃってるから、あの、ちょっと矛盾が生まれて炎上する可能性があるので。
でも、
はい、
私、ドラゴンゲートの会場でアントニオ猪木が好きですって言う勇気ないもん。
確かにね、
うん。すごいことになるよ。
うん
うん、
俺、シーマやぞって言ってる。大声で。ちょっと声張り気味で多分シーマは言うと思う。
もうボケてんだか本気なんだかどっちでも怖いわってことになるから言えません。
その猪木なんですからね、うん、ダメですよね。ニュースってそんなもんでした。
はい。
ニュースこれでいいんですか。
うん、しょうがないですね。
まあカテプロ的に引っかかるのはあとはあれですね、うん、あの森島さん。
ああ、森氏、
あれなんかタレコミがあったんですよね。
おお、
なんか森島さんのその後みたいな。
うん、
まあ、森島さんの糖尿病で足をちょっとね、
うん、
調子が悪くなってしまって、うん、ランニングのしすぎで、で帰還できなかったという、
うんうん、
ジェネシスが、
うん、
あの中止となってしまって、カテプロリスナーさんの払い戻しはちゃんと応じたようですっていうところで多分終わってると思うんですよ。
はいはいはい、よかったですね、戻ってきて。
で、これなんですけど、なんかこういう
もうやばい。もうやばい。
こういうなんかちょっと名刺なんですかね、これ。幸福伝道師森島武っていう、これは
名前に幸福がつくものって大概不幸だよ。やばい、
今日一の名言が出ましたね。
いろいろよくよくと考えてみてもらいたいんだが、
はい、
うん、
どうしたんですかね、あの森島さんは幸福を自分がまず幸福になってほしいんですけど、僕からしてみると、
ね、うん、
まずね、
うん、
帰還もできなかったですし、
しかも、はい、何、幸福伝道師、
はい、
な、何する人なんですか。
え、そこはちょっと分かんないですけど。幸福を伝える人ですから。
幸福を伝える人なんですか、
うん、だからあの時も伝えてましたよ。
何、
あの秘書の時のあの、
あ
らららららみたいな、あれも幸福を伝えてました。
あのおろろろは幸福の、
あのなんか右翼の外星者じゃねえかみたいな。あのマイクアピールは僕らは聞く耳持ってないですよ、まず。そういうね、
あ、
そういうとこから始めないと、やっぱり聞く耳を持たないとダメですね。
その幸福伝道師の会とかに行くと、
はい、
聞こえるようになってる。
そうですね、はい、
やばい。
まずこのポッドキャストでゲラゲラ笑ってる人で聞こえますよ。
そう、はい、ダメですね。
もっとまっすぐな心。だから、うん、あの西条瑞希ちゃんのあの水鉄砲、心が汚いとあのケロイド状になる、うんうん、あの水鉄砲を食らっても平気な方は多分聞こえると思うんですよね。
あの瑞希ちゃんの水鉄砲からパクったんじゃないのそれ。
まさかの。
まさかの。これ使えると思う。
使えるってなんで。なんで末端のインディから拾っちゃうのそれ。おかしいだろ。
試合も出れなくなったしちょっと。
幸福の伝道師なんで、まあ、スポーツ冒険家に変わるっていうか書いてありますね、コメントに。
あ、ボランティアレスラーも入れてあげてくれじゃん。
肩書きがすごいな。
なんか素敵な肩書き特集みたいな。
さっきだからさ、あのなんか大人の事情で団体をこう分裂するんじゃねえみたいな話して、大人の事情で肩書きが増えてる。団体から個人の時代へみたいな、うるせえわと思うんですけども、はい。ちょっとそういうニュースがありましたね。こんなニュースでいいんですか本当に、うん。だからもうランキングとかもね、
その
190何位とかをさまよってる感じですよ、iTunes の。
どうでもいい話で15分間ぐらい。そうですよね。
もう次回からあのね、眠らないポッドキャストのね、あの話の内容をそのまんま言いますから。そうすればあの3位ぐらいに入れるんじゃないかなという。
流しとけば
そうそう。あの、スピーカーにマイク近づけて話させとけばいいんだからね。うん。
その次の週できませんからね。
そうですね。
停止されますから。
通報がありますからね。
さて、それではここでご案内がございます。
はい、
10月23日、ランズエンド主催、プロレスリングカメラがございます。6時半会場、7時試合開始、会場は新木場ファーストリングでございます。チケットのお問い合わせは、http://wakacamera@gmail.com wakacamera@gmail.com、
はい、そこまでお問い合わせ、
はい、お願いします。
ということで、ですね、僕らが行ってきたのは何がありました？あなたは行ってないんですけど、僕はホーリーウォーという川田俊明さんの、よかったですよ本当に、新宿フェイス、
うん、
川田俊明のトークショー、川田さんと田上さんのトークショーがめちゃめちゃ面白かった、
うん、へー、トークショーなんてやったんだ。
やりました。
へー。
あとね、この第3試合のボレショイさん、ピュアジェイとジュリアさん、
うんうんうん、
ジュリアちゃんはもう力人くんが大好きで、
はいはいはいはい、
うん、結構美人なレスラー、
そうだね、外人さんみたいだよね、
は
い、
アイスリボンで、うん、で、あの試合中にあの写メをちゃんと送っときました。
あ、心優しい、ね、
試合見ろやって話です。でお互い川田さんと田上さんはあの飲食店 やられてるんですよね。
あ、そうなんですね。
川田さんはまあ
ラーメン
行ったことありますよね、
うん、
むしろ鬼瀬さんの場合はあのラーメン屋っていうイメージしか
ないですね。
ないですよね。
試合のイメージはないですね。
試合を見てしてるのは見たことは、
見たことない、
動画ではないですか。
あったっけ、
わかんないです。
ないです。
ないですよ、はい、
うん、
で田上さん、この方はステーキ屋さんやってます。
へえ。
でミスターデンジャーの松永さん、
うんうん、
あの人も、ステーキ屋さんっていうイメージしかないです、うん、
ないですないです。完全に完璧にそれですね。
完璧にそれってなる。
プロレスラーではない。
初めて2階の、あの、後楽園のバルコニーからダイブした人なんですけど。
へぇ、はい、すごいね。
うん、
へぇ。
その方の、なんかその方が教えてもらって、それでステーキ焼いてるみたいなんで。
あ、そうなんだ。
相当うまいんじゃないですか。
ね、どこでやってるんですか？
牛久です。茨城県でしたっけ？あの、
あ、
大仏があるところ。で、なんかすごい、なんか、川田さん曰くトークショーで言ってたんですけど、偏僻なとこらしいんです。
そうか。
住宅街とかしかない。で、川田さんもそこそこ偏僻だぞと思うんですよ。
確かに ね、
あそこもね。
誰も歩いてないもんね、
まあ、一応歩いていけるんですけどね。
うん。
それより多分偏僻なんじゃないですか。うん、
ちょっとマニアックな場所にありますね、う
ん。でもなんか、お互いなんか、第二のセカンドライフをね、楽しく、うん、歩まれてる感じで。
うんうんうん、
で、あと、で、お互い、やっぱ、なんかプロレス時代よりも仲良くなってるみたいな。
あ、そうなの、
うん。
やっぱね、あんだけ鍛えてね、練習して、殺伐ともするよね、うん、そりゃね。
で、あと、衝撃的だったのが、田上さんだけ、川田さんに、一応、ノアに来ないかっていう誘いは電話をしたっていうのが、
あ、そうなんだ、
明らかに。
うん。
あ、そうなんだと思って。彼からだけしか電話来なかったっつ
って。あ、そう。ノアカップして。
あとはなんか川田さんが印象的だったのは、あんたが勝手に出てったんだろうって笑える感じですよ、ドカーンと。もうそういう感じの、今となっちゃうみたいな感じで面白かったですよ。
あの、うん、あれですか、あの組の事情で離れたりくっついたり
大人の事情で。
あ、そっか、
はい。で、あとね、セミがやっぱ盛り上がったんですよ。マサオ、
マサオ、
長井光也、井上正雄対、
うん、
青柳優馬、野村直也、
若者
とこの手だれの同士で、うん、まずあのもう会場人気がもう正雄と長井道也の方がすごくて、
うん、ああそうなんだ、うん、
やっぱりなんか年齢層が高めなんですよ。
そうそうですよね。
だからやっぱ知ってる選手がやっぱこうベテランの選手の方がやっぱ声援が来るっていう、うん、結構アウェーな感じで変な空気があったんですよ。
ああ、いやだってあの青柳優馬さんと野村直也さんって、うん、下手したら自分の子供ぐらいだね。うん、そうだよね。そういう年齢層ですもんね。
そうですね。まあアジアタックなんですよ。その、うん、ね全日本プロレス勢の青柳優馬と野村は。
うん、うん
うん、でそれにねあの対するは無冠の
無冠の帝王。
無冠の帝王ですよ。であの永井光也はすごくあの、まあ、ヒールなんですよね、うんうん、基本的に。であのなんか「野村野村」とかって言われ女子いるんですよ。
うんうんうん、
野村野村って「野村野村うるせえんだよ」みたいなこう、うんうん、それで「わブー」みたいな、
うんうん、
で沸かせるのがいつものお決まりの手法なんですよ。うんうん、でこの会場に関しては「野村野村」って言って「野村野村うるせえんだよ」っつったら「うん、長い長いあえうんうんうん」みたいな。
お客さんのおやつの一枚はね。
それぐらい乗っちゃってて。もう、正雄がすごい頑張ってて。もう、あの、いつもヤジ飛ばしてる、あの、席、後楽園の端っこにいる人いるじゃないですか。あの人が、もう正雄の HP0 だよって言って。それぐらい奮闘してました。この試合ぜひ見てほしかった
です。ええ、まあ、正雄の頑張りはちょっと見たかったです、ね。正雄
のセミファイナルって結構すごいんだなって。
ね、すごい。いつも第1、第2だもんね。うん、
マサオ HP0 ですけど、マイナスになっても動くタイプなんで、これ大丈夫です。
どういう、うん、どういう仕組みなんですかね。ドラクエとか全部なんかおかしくなっちゃったけど。ああ、そう。
はい。で、メインは、まあ、この、越中四郎、藤原、大森対、大地、杉浦徹、うん、清宮。で、うんうん、まあ、あの、なんすか、まあ、ベテランと、まあ、やっぱ若手の構図なんですけど、うん、杉浦ってちょっと、この3人比べるとちょっとなんかこう見劣りしちゃうっていうかカード見た時にフリーダムズのちょっと橋本大地っていうこうね、
うんうん、確かに
親が、まあ、2世ですけども大日を活躍してると、うんうん、清宮はノアの GHC とかもね、
うんうん、
挑戦してるしっていうのあってちょっと見劣りするんだけど杉浦がすげえ頑張ってた。
へえ、うん、さすがダムズ
ね。であとカイトがちょっとねなんか清宮海斗はちょっともうちょっとアピールしてもよかったんじゃないかっていう。
おとなしい方ですからね、
うん、やっぱ第一はもうそれもうやっぱりね言わずもがな藤原組長と当たったりとかして、
うんうん、
もう結構沸かせてるんですよ。であと向こう側はそのベテランの方は、まあ、腰中さんとかめちゃめちゃ動けるんですよ大森さんとか、
うんうんうん、
で組長大丈夫なのと思ったら組長が一番もう引きずり回してもう元気でしたよ。なんか異様な空気感がありながらも面白い興行でした、このホーリーウォーは、うん、組長がねハッスルしてんだよ本当にすごい良かったっす。
へ
ぇ、うん、あと杉浦ともすごく良かった。
うんうん、
うん、やっぱ清宮海斗に関してはこの、まあ次語るノアでもちょっとね。
うんうん、
ちょっといろいろあるんですけども、うん。で、あと僕ら見に行った
ノア。ノアですね。
ノアですね。ノアは後楽園ですね。
はい。いや、良かったですね。あれ、うん、すごかったですね。
いや、もうメインがすごかったね。
うん。
あれはやばかった。ノアのね、やっぱこういうのがノアなんだなっていうのを改めて、
うんうん、バチバチの
バチバチの本当にあこれですね、
うん、
いやこれね試合、まあ、10月4日の後楽園ホールなんですけど、
うん、
まず客がなんか増えた
多かったね
本当に増えた
ねー、うん、
ステマじゃなくてこれは、
うんうん、ぎっしりだったね
もうカテプロステマノアのステマポッドキャストって言われてますけどもうマイクも全部緑ですけど皆さんには見えてないと思うんですけど、もうヘッドホンも緑で、マイクも緑なんですよね。うん、で、僕も体中緑
で、ね。なんでミサワカラ
ーで、僕も体中緑で、あとね、ここにこう、ボツボツができて、もうガチャピンじゃねえか。腹もしましまになってガチャピン
だ。もう関係ないんですよ。
もう関係なくなっちゃったね、
うん。
フジテレビのステマラジオになっちゃうから。
ポンキッキです
よね。ポンキッキですからね。で、まあ僕ら、ちょっと試合、序盤の方は、ちょっと間に合わなくて、いけなかったんですけど。
私は第、
うん、
第
5ぐらいですかね。
第5ぐらいかもしれないですね。うん、あ、そう、剣王は見れなかったんです。
うん、で、まず、僕が見たのは、第4試合の剣王対、 岩崎、
うんうん、
で なぜ唐突に岩崎なのと思ってたんですよ。でいきなりビジョン出てきて、なんか俺剣本体岩崎と思って、
うんうん、
なんか絡みあったっけみたいな感じなんですよ、うんうん、僕知らなかったんですけど、
うん、
絡みは特にないみたいに唐突に組まれたカードなんですけど、でこれがねすごい良かったんですよ、
うんうん、剣
王と岩崎のこのなんか岩崎はなんか DNA の時ってなんかめっちゃ格好つけてるなんか女子受けを狙うような感じのファイトだと思ったら、この時すげえバチバチやってて、
へ
うん、なんかノア仕様なのか分かんないですけど、
DNA の時のイメージがあまりない、
そうですね、だからなんかすごいあいい選手だなって思って、
うんうん、ま
ちょっとダイビングフットスタンプとかは出なかったんですけど、
うん、あそうなんだ、
ちょっと出させるまではいかなかったんですけど、うん、でもこれからなんかまた上がったら面白いんじゃないかなっていう選手です、うん、しかもいつの間にか頑張れプロレスの、
ね、所属になってます ね, ますね、だ蹴って暴れるっていう技があるんです
か、多分あの PK と一緒ですね、あの座らせて胸板バチンっていうやつ、 はい、はい、あれで終わったはず、
へ、
うん、そういう名前であるんだなと、
うん、これがフィニッシ
ュホールドらしいです、
へ
ね、あとはもうあここでもあの第6試合にあの永井光也さん出てるんですけど、
うん、
ここはちゃんとあの
悪者になってたね、
丸藤うるせんだよみたいな感じでブーみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうやつやってて、うん、ブーってなって、あ昨日とは全然違うな前のホーリーウォーとは違うなって感じなんですけど、でもなんかあの永井光也さんもね伸び伸びやってました、このヒールユニットマイバッハと永井光也、うんうん、あとカズマ坂本コーディーホール、
うん、
うん、よかったと思いますよ、
そうですね、
図式がしっかりしてて、で、うん、あの永井さんはねちゃんとヒールとして頑張っていただきたいんですけど、うん、あの永井さんめちゃめちゃ奥さんと仲いいですよ
またそういうこと
言う、あの営業妨害になっちゃうかもしれないですけどあのすごい仲良くて、
もうヒールの幕を下ろさなきゃいけなくなっちゃうよ
なぜかあの奥さんが俺の友達なんじゃないのみたいなフェイスブックで来てて、うん、ちょっと覗いたんですよ、
うん、
もう永井さんとツーショットがすごいですよ一緒にみこし担いでるやつとかあるから、あこれすげえ仲いいんだなと思って、
仲いいことはいいじゃないですか、
めっちゃいい風に見せて悪いのかこちらっていう感じでした、
ね、この時なんか丸藤さんがめちゃめちゃ受けてましたよね、
ああそうだった ね
いじめかぐらいに食らって
あの人さもう肩悪いのにさすごいよね
すごい、
しかもなんか他の人より試合数多いでしょ絶対、
うんうん、
よその団体も出てるし、
そうだね、
しかもすごいっすよ、
多分よその団体出ても厳しめのが多いだろうしね、うん、あら何があったんですかねこんな集中攻撃を受けてね
まあなんかその集中攻撃を受けるとかなんかこうバチバチ当てられるみたいなので、うん、その後怪我のリリースがないっていうのが素晴らしい、あ
そうですね、ま、うん、飲み会で暴れちゃったんですかねみんなノアノア飲み会で
荒ぶちゃった
そう酔っ払いやがってつってみんなでちょっと怒ってんのかなとか思ったんですけど、
ね、あとはグローバルジュニアセミファイナルかこれ、
うん、
リーグ2018で優勝決定戦でこれ鈴木小太郎と陽平、
はい、
これね負けちゃったんですけどね、で鈴木小太郎がなんかノアジュニアがどうこうみたいなことを言ってたんですよ、なんかちょっと攻撃的なことを言ってて、うんうんうん、でそこでなんかこうねやっぱここは陽平が勝たなきゃいけなかったっていうのもあるんだけど、まあ、負けてしまったと、
うんうんうん、
いうことであんまり興味なさそうですね、
うんうん、あ鈴木小太郎さんかっこよかったです、うん、陽平さんじゃなかった私はであの時なんかあのちょっと話してましたけど、
うん、
最初陽平一色だったじゃないですか、
あそうですね、
全部陽平
陽平、うん、陽平陽平すごかった、
試合終わったらコロリと小太郎に寝返っていたというね、
小太郎はあのノアに所属な、うんうん、だったんだけど前日に行ったりとかしてたんで、
うん、
ちょっとあの塩崎パターンですね、
うん、アンチが多い、
アンチが多いです、
うーん、
であの挑発ね、あの秘書の時に確かそういう挑発をしてて、
うんうんうんうん、
で優勝したんで今度はね小太郎がどうするのかと、
うん、
ね、まあ、GHC に行くんだろうっていうのも確かあったはずなんで、そういう発表が、うん、
小太郎さんのはもう一回見たいですね
小太郎ファンなんで、
うん、
ノアと一緒じゃん、ノアファンでし
ょ願えるから
ね
柔軟な思考の持ち主なんですよ、
あそうです、ね、優柔不断ではなくて柔軟な思考の持ち
柔軟柔
主だった、
うん、
でもなんかこのメインが杉浦と中島勝彦っていう、これはもう見た方がいいっていう話で、
うん、すごかったですね、
うん
うん、
杉浦もうボコボコだったよね、
ね、
ありえないぐらいボコボコだった。
そうだね、
うん、
あれも全部よく受けたなと思うし ね
胸板で全部受けてたよね。
うん、
でこの人心臓が悪いじゃないですか、
うん、
ね、手術したのに あんなに胸で受けて大丈夫かっていうぐらい、う
ん、かえって活性化していいのかねあの心臓マッサージとか電気ショックとかあるから。
でもあの本当前中半中盤ぐらいまでほとんどボコボコでしたよね。
ボコボコでした。
そっからの巻き返しがすごかったですね、うん、あんだけやられても普通に飲んでたみたいですよ打ち上げで
大丈夫なのかな、なんだろう、だからなんか痛くない仕組みでもあるのかね、うん、っていう話をしてたじゃないですか、うん、あの中島克彦の、うん、あの足にくっついてる、
うん、
なんかあのパッドみたいな、うん、そう、うん、あれなんか痛みを全部吸収するなんかすごいやつとか
そうじゃない無理だよあんな受けられ
ない。何かちょっと見つけたいですよね、
うん、でやっぱフィニッシュもアンクルホールドっていうので、
うん、
なんか最終的に噛みついてたよね、なんか
噛みついてた
ね、執念のアンクルホールドでタップアウトしたんですけど、うん、そのまだフィニッシュも良かった、
うんうん、
あのなんかこうスリーカウント主流じゃないですか今、
うんうんうんうん、
その中でちょっとちゃんとこういうギブアップとか、俺最初のほう行った時なんかリングアウト、両者リングアウトとかで、
はいはい、
試合が決まったりとか、
へ、
あ違うリングアウトだ、
うん、
20カウント数えられてなんか試合終了と、うんうん、えあるんだ今もみたいな、
うんうんうん、
そういう部分でなんかこうこれ目なんかどうなっちゃうのかみたいな、大体スリーカウントでこう投げ合いして終わりみたいなんだけど、うんうん、ちょっと目が離せないですよそういう部分でも、ちょっといろんなフィニッシュがあるから、なんか秋俊と弘樹かなんかやった時に弘樹が確かリングアウトで負けちゃったの、リングに戻れなくて、
うんうんうん、
ってい
うのが
あ
って
、あこういうのもあるんだと、うん、久々に見たなこういうのみたいな。でこの杉浦はやっぱりその後ね、次誰が挑戦するんだよみたいな、
うん、
GH 誰が挑戦するんだよこれやろっていうね、
猪木で今日このラジオで5、6回猪木って言ってるから
もうないですよこんなポッドキャストでみんな猪木なんて言ってないんですよケニーオメガとかイブシとかしか言ってないんですから新日のあの系のやつね、
うんうん、
猪木の命も出ないですよ。え、今出るか
一応なんかあの新日の話して人気を取りに行く予定だったんじゃないの今日は。
猪木ヒズムがちょっと僕の中に出ちゃいまして、
はい、
ゲノムが出ちゃって
そういうの出すとまた下がるからね
そうですね、うん、でそれで来たんですよ、
うん、
みんな来たんですよね清宮海斗も来たんですよ
あのなんか興奮冷めやらの中ね
慶応とか清宮が来て ね
すごい試合したっつってみんなドキドキしてたよね、うん、
それで来て俺は GSC 挑戦すんだよみたいな感じでこうね、
うんうん、
アピールして、
うん、
そしたら杉浦がいやこの後リーグ戦あるだろうみたいなそのリーグ戦の優勝者とみたいな感じになってでその後にさーって潮が引いてねさーって
感じ、ね、そうだね、なんだったんだろうあれちょっとなんかキョトンとしましたけど ね何が起きたんですか ね
そのね、あリーグ戦があるんだと、
うんうん、
なんかこうシングルのなんか多分リーグ戦があるんでしょうね、うんうんうん、でそれでそれの優勝者だってなって本当みんな潮が引いたように帰っていって、では
あそういうルールでやってるんですかもしかして毎年。
いや分かんないです。
なんか決まってるんだったら、うん
ね、あの清宮のアピールは何だったんだろうなんかダメ出しを食らったんですかね、うん、お前はもっと行かなきゃダメだよみたいな。
でもそういう感じだったよ、お前行けって、うん、行かされてたの見た
そしたらリーグ戦だって
そうでその後みんな黙って帰っちゃった
なんぞそれで締めてあ今日いい試合だったなって、まあ、うん、それをね、まあ、ありましたけどすげえいい、うん、試合ないわもうバッチリ、
うん、そうそう、
うん、
そのまま興奮冷めやらぬまま帰れるかと思いきやなんか変なことになってるぞーっと
って思って、うん、でもお菓子もらって、うん、まあ入り口
出
口
私もらえなかったの。
あ知らないけど、
うん、私の
あの躊躇してたよね、
うん、
そしたらもうね波に飲まれて、
ま、飲まれた、そう、うん、準備してた、
うん、
クソと思って
出る人の波にもね飲まれて、
うん、そう、
うん、もらえなかった、
もらえなかった。
まあでその後で帰り道とかもね話しててこうね、
うん、
あの試合もうメインめちゃめちゃ良かったですね、うんうん、みたいな話してて、でその2日後ぐらいかな、うん、なんかトースポ見たんですよ、
うん、
次の挑戦者田中将人指名清宮
な頑張ったのに。
あんな頑張ったのに、もうイケイケ言われて、もう、後ろにナイフ突きつけられて、スイッチブレで、もうやめよう。で、それで、もう、あのね、清美やったのに、田中正人になっちゃって。
うん、
あれ、リーグ戦の優勝者じゃねえのか、しかも、カイトもやってたよな、っていう。そういう感じになっちゃったんで、うん、まあでも次の挑戦者はまだ決まってんのかな、わかんないけど楽しみですよ。ある意味この楽しみ方がまたね、
そうだね、そうだね、
別の楽しみが増えて、これでカイトっつって、まあ、いいんだあれでっていう、
よかったねってなる、恥かいてよかった。
まああれ急にクワイエットストームとかでも悪いですよ、十分笑えますよ、ね。でもみんな多分ノアファンは全力で応援すると思いますけどね、
うん、そうだね、そうだね、目が離せないですね、
目が離せないです、ある意味目が離せないです。
試合後すぐ帰るのもったいないですね。これは
そうなんですよ。ちょっとね、あの他の人とかも、あ、どうせ愛してますって言って終わりだろうみたいな感じで、うんうんうん、いつも僕ら帰っちゃうんですよね。
帰っちゃいますね。
でもあの時は帰らなくて本当良かったと思います。
すごい面白かったです。
予定調和じゃないから逆に面白いんですよ。何が来るか
っていう、なんなん、どうしたんだろうと思って。
そう、
不思議な気持ちになりましたね。
いや面白かったですよ、うんうん、まあ、本当に着実になんて言ったら客も増えて、
うんうん、うん、そうだね、
上り調子ですよ本当に、
うん、
嘘みたいですよあのガラガラ。なんで吐き捨てるようにガラガラって言ったのか。お前、まあ、昔ですからねそれはね、
そうだね、
今は違います。